がふらふらした人生を生きたくない、血が近づいてきた時などはそういう実感をすると思います。やっぱり安定した揺るがない人生を生きていきたい、そんなふうに思っておられると思うんですね。で、聖書自体がそのことを約束をしているわけです。あなたのしようとすることを主に委ねよ、そうすればあなたの計画は揺るがない。聖書は私たちの人生計画、それが揺るがないものになることができるようにという道を教えてくださっています。しかしこの揺るがない人生のために、あなたのしようとすることを主に委ねよと書いてあるんですね。つまり揺るがない人生を生きる秘訣は、健康とかお金とか地位にあるのではなくて、自分の人生を神に委ねる、あなたのしようとしていることを主に委ねることだ、神様に委ねることだと、こう書いてある。で、私は実はこのことを何人かの方々から、特にクリスチャンの人ですけれども、神様に委ねるっていうことを分かるのか分からないんですということを聞いてきたんです。で、揺るがない人生を生きるためには、あなたのしようとすることを神に委ねることだっていうことは分かりますが、一体神に委ねるとはどういうことなんですかっていうことを聞いてきました。で、今日は神に委ねるっていうことは一体どんなことを意味するのかっていうことをお伝えしたいと思います。では一度お祈りしてご用意しますので、もう一度手を取りください。天の父なる神様、こうして共に兄弟姉妹方、救助者の方々も加えて礼拝できることを感謝します。有名な御言葉、箴言の中には散りばめられているようにたくさんありますが、今日はその一つの御言葉、あなたのしようとすることを主に委ねよ、そうすればあなたの計画は揺るがないと、素晴らしい約束の言葉をお伝えしたく願います。どうぞお一人お一人が神様に委ねることは一体どういう意味があるのかということを確かに知られて、そのような人生を生きていかれることができますように、ただいのしもべをまたお気になった方々を祝福し、お導きください。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。さて、神様に委ねるということの第一、一番多く使われている意味は、神様を信じ、受け入れて人生を生きるということなんですね。まあ、教会に来るまでは、あるいは聖書を読むまでは、多くの方が、すべての人がそうなんですけれども、自分の人生は自分が中心だと思います。自分が決定して、自分が考え、自分がことを成していく。つまり人生の主人公は私なんだと思うんですね。私ももちろんそういう言い方をしてきたわけです。ところが、よくよく考えてみれば、この命というのは一体私が主人公ですか？確かに自分の命なんですけれども、まあよくわかることは、親を通して与えられた。しかし親に聞いてみたら、私が男か女か分かりましたかって言ったら、分からないって答えると思うんです。あんたは女の子だと思っていたら男の子だったとか、男の子だと思っていたら女の子だったとか、2分の1の確率ですけど分からない。実は親も預かり知らぬ、親を通して生まれましたけれども、命の創造者がいらっしゃるということを聖書では分かるんですね。ですから、今までは自分が中心になって人生、この命を生きたらいいと思っていたのが、そうではない。命の所有者、命の鍵を握っていらっしゃるお方は、まことの天地万物の創造者である神だということが分かっている。その神様にあって生かされている。ということは、今まで自分の命、人生の主人公が自分であったのを分かりました。これからはあなたを中心に生きていきます。と主人公が変わる必要がある。神に委ねようっていうのは、ぼーっとしてるっていうのではなくて、人生のどこかの視点で、私の命の主人公を今から今日から変えていかせ ですからあなたの言葉に従い、そしてあなたがお送りくださった、使わせてくださったイエス・キリスト様を我が救い主、罪からの救い主と信じてまいります。どうかよろしくお願いします、という、祈り告白というものを人生のどこかでつける必要があるんですね。これがまず第一に、あなたのしようとすることを主に委ねようという第一の意味であるわけです。このことが明確になってきますと、フラフラフラフラした人生、フラフラフラフラした幸福というものが安定していくことになるんですね。皆さんは星野富弘さんという方ご存知だと思います。美しい花の絵を描き、そしてまた何か心に触れるような詩を載せている方で有名です。何度もお話をしてきました。でこの方が学校の中学校の体育の先生であったんですけれども、首から下動かなくなって悶々とした9年間の闘病生活で、結局動かなくなってしまうんですけれども、その9年間の闘病生活の中で大学の先輩から渡されていたこの黒い本と言ってますが、この聖書ですね、この聖書を読むことを始めるんですね。そして聖書を読むようになって分かったことで、こう彼は書いているんですね。聖書を読むようになってフラフラとした自分が分かるようになりました。周りが不幸だと、周りが不幸だと自分は幸福になり、周りが幸福だと自分は不幸になる。自分はちっとも変わらないのに、幸福になったり不幸になったりするフラフラする自分が分かるようになりました。周りが不幸だと自分は幸福になる。星野さんがおっしゃっていることは、自分がずっと長年闘病生活しているときに患者さんが入ってくる、でもっと悪い病気になると気の毒だと思うのに、やっぱり自分はまだマシだと思ってしまう。そして同じように闘病生活していた人が先に退院したりなんかすると、自分は不幸だと思ってしまう。こういう気持ちですね。皆さんもお互いにあるじゃないですか。我らの幸福ってそういうものだと思うんですよ。例えば家を建てたと、念願の我が牛なんて言ってすっごい喜んでいた、毎日毎日最後が楽しみであるという方がおられる。同窓会にでも行こうかみたいな気持ちになる。そしてちょっとでも自慢できればなと思ったりする。同窓会に数十年ぶりにいそいそと出かける。そうするとですね、懐かしい顔がいっぱいある中で、ひときわ女性とに囲まれていた男性がいる。よく見れば自分よりも成績がずっとずっと悪かった彼だ。何だろうと思って話を聞いてみたら、彼の事業は大成功して芦屋なんかに家を建てて立派な豪邸に住んでいる、そういう話を誇らしげにやっている。すごいわね、何々くんなんて言われている。そういう話を聞いた後、家に帰ってきて我が家を見れば、みそぼらしい夢があるんじゃないですか。学生がやったと思った点、80点、今まで60点だったのが80点と思っていたら、ライバルが83点になってたら、80点面白くないわけですよ。我々の幸福っていうのは、そんな風にして、難しい言葉で言えば相対的なんですよ。人と比較してどうかっていうことなんですね。だからもっとすごい人が出てきたら、自分の幸福は不幸になる。落としどころがわからないんですよ。で、私はよくお話しすることの中に、落としどころをどこに置くかという、目先の何かを買った、持った、得たということではなくて、死ということを基準にして落としどころを考えるようにってよく言うんですね。例えば皆さんが飛行機乗るでしょ。飛行機乗ってどっかに旅行している、仕事でも出かけている、そういう時にエンジントラブル 会社、大会社であるけれども、この株を1万株上げよう。嬉しいですか？死ということの前には、地位も富も意味ないでしょ。博士号も、あるいは何億という富も、全然意味をなさないんです。私たちの人生が終わるとき、神様が勝つときに、私の今している幸福は、していることは、神の御前に意味があるのかな。死というところから落としどころを考えていかないといけない。人生の計画っていうのはね、やっぱ手前からやる方が多いんですよ。1年先、5年先、10年先。そうじゃないんです。そうじゃなくて、終わりから考えていくんですね。人生設計というのは手前からではなくて終わりから、つまりあなたの生涯が終わったとき、あなたのしていることが神の御前に、人に意味があるかどうかを考えて行動していくことなんですよ。それでなかったらフラフラフラフラするんですね。ですからあなたの人生の主人公をあなた自身から変えて、創造者である神様にあなたの人生の鍵を任せてよろしくお願いします。私は罪人ですから、イエス・キリスト様を受け入れます、あなたに従いますという命の主人公を変える、これ大事の神に委ねるということの意味なんですね。第二に、あなたのしようとすることを主に委ねようという、委ねるということの意味は、自分の願う目標を神に任せることです。別の言い方をしたら、自分の願っている目標を神に押し付けないということです。だから仕事でも入学試験でも願いを持つ、目標を持つというのは当然なことなんですね。しかし、そういう言い方をしている方は必ず目標を持つとストレスが出てきますね。で、目標を持つことは悪いことではないんですけれども、もっと大事なことは、目標ではなくてプロセスの方が大事なんですね。まあ、説明しないとわからないかもしれません。例えば私たちがこの仕事をして何億円の儲けをしたい、目標を持つ。あるいはこの学校に入る、この高校に入る、この大学に入るという目標を持つ。この病気が治る、目標も悪いことじゃない。明日は晴れてくれないと困る、まあ、いろんな天気でもそういう願いを持つと思うんですね。けれども目標を持つということを考えていきますと、例えばその目標が神の御前に、クリスチャンならばお答えできると思いますが、目標を達成するということは果たして現実にできましたか？まあ、私最後の話をすればね、よく初期の頃、例えば今年10人ぐらいがクリスチャンになられたらいいなと思っている目標を、あの時はやめました。なぜかというと、聖書を読むと、そういうことを目標にしてはいない。結果として何人救われた、3000人、5000人救われた、エルサレムでこういう人が救われたとは書いてあるけど、それを目標にした伝道はない。聖書が目標として伝道は、エルサレムからユダヤ、サマリア、地の果てという地理的拡大。だから私はこのゴンゴというところを拠点に地域を広げて伝道していく。仕事でも、多くの人々でも、いろんな対象の方々を伝道を対象にして広げていくという、これは目標です。しかし、だから聖書が目標としているところを目標としようということを決定したんですね。なぜ私たちが神の御前に目標を持つということが が人身事故で人を落ちらさせてしまったことがあったんです。大変ショックで彼は私に、連絡をしていました。そして落ち込んでますと、牧師でもありながらどうして人に傷をつけるようなことをしてしまったのか、自分の全く 100% 間違ったミスだったんです。正直に彼は言いました。で、大変落ち込んでいたんですね。で、私はそうか、辛いな、まあ、落ち込むのは後にしたい。今は君が 100% 悪いというのであれば、誠意を持ってその方にベストを尽くして誠意を表したらいいよって。そして後の落ち込むっていうのはもう先でいいから、そうするとまた違う思いも出てくるから、今はともかくその日その日その時その時のベストを尽くして、これが最善だと思うことを、マイナスだったらマイナスでもいい、そのマイナスの中で一生懸命その人に誠実な在り方、対応の仕方をやるように励んでほしいって、まあ、言ったんですよ。まあ、先生と話してたら、なんか勇気も出てきましたって言ってくれたんですね。よかったなと思って、まあ、連絡、電話を終わりまして。それから、1年ぐらい経った頃、もう私も忘れた頃に連絡をしてたんです。先生、嬉しい報告ですって。何って言ったら、1年ほど前、交通事故の話をしたでしょ。したね。あ、そのことは気にもなってたけど、どうなったの？聞いたんですね。実は、先生に言われて落ち込んで、もう病院にお見舞いに行くなんていうことはあんまりしたくなかった。もう保険屋さんに任せとか思っていたけど、そうじゃない。やっぱり、ちゃんとやるべきだ。毎日毎日来ました。そして、自分ができる全てのことをやってきました。そしたら、その方が私に、あなたのような誠実な人は見たことがない。あなたはどういう人ですか？って自分の身を明かしたら、あなたは牧師さんだったんですか。やっぱりね、大したら一度あなたの教会に行ってもいいかな。実は私も人生を求めているところがあって行きたいと思っていた。先生、その方が礼拝に出席を始めておられるんですという報告なんです。私もよかったねって言ったんですよ。私たちが目標を非常に持つと思うんですね。しかし聖書は目標を持つことよりも神ご自身の方があなたに目標を持ってきてくださる。だから日々に私たちが病気であれ、失敗と思われることであれ、何であれ、マイナスと思われることであれ、その時その時をベストを尽くしていくことなんですね。あなたのしようとしていることを主に委ねる。そうした時に神ご自身が整えて導いてくださる。またそういう生き方というのは必ずあなたの人生に大きな財産をもたらすものなんですよ。ですからマイナスの経験というのは確かにあるんですけど、多くの人はマイナスの時に落ち込んでもうダメだと思うし、時には棒に振ってしまうようなことをやりかねないんですね。じゃあそうじゃなくて、一つ一つを神の力に与えられて、そのプロセスの中で神の御心を行っている。イエス様が十字架にかかられる前、ゲッセマネというところでお祈りをされたことを聖書が言います。そしてその時に全人類の罪を背負うという大変な十字架の救いの技に遭うということで、イエス様は大きな深い苦悩を感じていらっしゃいました。それはそうでしょう。全人類の罪の救いの技を成し遂げていかれるんですから。そして苦しみの、地獄の苦しみを受けられる十字架です。その時にイエス様が正直こう祈られたことが聖書の言います。父よ、御心ならば私の受けるべき杯を取り除けてください。しかし三度目の祈りの中で、しかしあなたの御心がなるようにしてください、そう祈られたんですね。私たちは目標を焦るあまりに目標を神に押し付けていこうとする。しかしそうではなくて、神は大変をなしてくださいますから、その日その日なすべきことを神の御心に応じて実行していくことなんです。プラスだったら感謝をし、誇り高ぶらず、マイナスだったらマイナスで落ち込まず、それを誠意を持って尽くしていく、マイナスに負けない、勇気を持って進んでいく、そういうあり方こそが神の御心なんですね。あなたがしようとすることを主に委ねよう。 配、家族の心配、また死後の家族の心配までやるわけです。それほど心配性なんですね、我々人間というのは。しかし、なぜ心配をする必要がないかというと、神が心配してくださるからなんです。だから私たちがしなければならないことは心配ではなくて神への信頼なんです。言葉は似てるけど全然違うんです。我々はすぐに心配をし始めますけれども、心配は神がしてくださるんです。だから私たちは心配をしてくださる神を信頼することなんです。私たちの神様は父なる神、我々は子供である、よくそういう表現が使われます。皆さんも親であれば分かると思いますが、例えば皆さんの子供さんがまだ3歳や4歳、5歳、6歳、小さかった時のことを想像してみてください。子供が自分が学校行ったらお金がかかる、あるいは親はちゃんと学費を払えるだろうか、そんな心配をして青い顔、赤い顔してみたら、皆さんはどう思いますか？あのな、そんなことはな、お父さんに任せなさい。あんたは安心して学校行きなさいって言うでしょう。子供が親の経済や親のことを心配をしているって、もっと大人になってからは聞くかもわからないけど、子供の時はしたらいけないでしょ。親はまた、親は子供に自分のことを信頼してくれることを願うでしょ。ですから、子供のすべきことは、必ずお父さんが守ってくれる、お父さんがちゃんとやってくれるという信頼でしょ。心配がする必要ないでしょ。それと同じように、我々人間も神様に明日の心配なんかをやめるべきなんです。神がちゃんとしてくださるということを信頼すべきなんですね。委ねるべきなんです。聖書の中に5つ約束があると思いました。この中に。私たちに対して7000あるんです。7000もの約束が、つまり主に委ねなさい、そうすればあなたの計画は揺るがない、これも一つの約束でしょう。こういう約束が7000もあるんですよ。ですから本当の幸せな人生を生きている人というのは、何を私が所有したかというのではないんです。お金や地位ではない。地上でも全然状況としている人はたくさんいます。お金を山と積んでも人の命も愛も変えないと言って悶々としている人もたくさんいるんです。だからそうではないんです。本当に幸せな人というのは、神の約束をどれほど自分のものにしたか、しているかということなんです。そういう信頼のもとに生きている人は幸せです。だから聖書を通して皆さんね、命令が、ただ約束があります。求めよ、そうすれば与えられる。探せ、そうすれば見出す。門を叩け、そうすれば開けてもらえる。主に委ねよ、そうすればあなたの計画は揺るがない。命令には約束が聖書に伴っていることが非常に多いです。だから信仰生活、人生の祝福と大論というのは、この約束をいかに自分のものにできたかということによって、幸せな人生、平安な人生を生きるかどうかが決まってくるんですね。これは楽しいですよ。私もそういうようなものの恵みをこの40年の信仰生活の中で豊かに味わってきました。まだまだ足らないと思います。しかしこれは喜びにしても平安にしても力にしても勇気にしても希望にしても神では変えないだろうなと思う。この神の約束をいかに自分のものにしたかということで、人生の平安と喜びとまた幸福というのは味わえるんですよ。ここに気づくべきなんですね。多くの人はそういうものではなくて、やれお金だ、やれ地位だ、やれ健康だ、こういうところに焦点を当てているわけです。でもフラフラしてるんです。不安なんです。しかしそれをやめて、神が心配してくださることを理解し、悟り、 言葉、いつもいつも掲げて覚えてください。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。あなたが心配して何なんですか。命も伸びないでしょ。心配して事態が変わりますか。神に委ねるべきなんですよ。そうしたらあなたの計画は見えない。こういうあり方をし始めますと人生が変わってくるんですね。多くの人々がやれ地位だ健康だ幸せだ物を得た、そういうところに幸福を描いていた生き方から、そうではなくて違うもの、まあとにかく言えばね、お金を例えば儲けたいという人がいるでしょ。お金だけがいないんじゃないでしょ。そういう方々もお金によってもたらされるであろう安心感、満足感、おいしいもの、そういう平安や満足やというものが本命でしょ。だったらそこからもうお金によってはやられないということが分かったら、聖書が約束している人生を生きて始めたらどうなるんですか。そうでしょ。世の中の人も、いや全ての人がお金そのものが得たんじゃないんです。だってお金を仮に1兆円もらってですよ、人のいない南海のでっかい孤島かなんかに行って、人もいないところで銀行もないところで1兆円のお金をどうするんですか。物を買えない、意味ないでしょ。パニキレでしょ。お金がもたらしてくれるであろうと思われる平安、満足、幸福感、それが本命でしょ。だったら聖書が言ってる世界じゃないですか。だから神に委ねなさいって言われて、お祈りしてもらいたいと思います。天の父なる神様、あなたのしようとすることを主に委ねよう。そうすればあなたの計画は揺るがない。今日神様に委ねるとはどういうことか、三つのことをお示しさせていただきました。私どもは様々なことで思い煩い、また自分の命が自分のが中心になって生きていく世界のように感じてしまう愚かなところがございます。いやそうではありません。神様、あなたが主人公であられます。あなたは私たちの人生の計画をしてくださいます。どうぞ私どもが目標を当てるあまりにプロセスを見失い、また道を踏み出す外すようなことをすることがありませんよ。どうぞ日々にあなたの御心を行うことを全力を挙げることができますよ。今日一日の苦労に徹することができますよ。まず神の国と神の人を第一に求める信仰を与えてくださるようにお願いします。それが最終的にどんなに大きな平安とまた満足と喜びをもたらすものであるかを私どもは知らされます。どうぞ主がお一人お一人今日お語りしましたメッセージの中から御言葉の中からあなたの人生の大きな祝福を体験していかれることができますように。尊い